今日恵みをいただく御言葉は詩式17章7節から13節までです。詩式17章7節から13節。ユダのベツレヘムの出のユダの氏族に属する一人の若者がいた。彼はレビ人でそこに滞在していた。その人がユダのベツレヘムの町を出て滞在するところを見つけに旅を続けてエフライムの山地のミカの家まで来たとき、ミカは彼に言った。あなたはどこから来たのですか？彼は答えた。私はユダのベツレヘムから来たレビ人です。私は滞在するところを見つけようとして歩いているのです。そこでミカは言った。私と一緒に住んで、私のために父となり、また妻子となってください。あなたに毎年銀10枚と衣服一揃いと、あなたの生活費をあげます。それでこのレビ人は同意した。このレビ人は心を決めて、その人と一緒に住むことにした。この若者は彼の息子の一人のようになった。ミカがこのレビ人を任命したので、この若者は彼の妻子となり、ミカの家にいた。そこでミカは言った。私は、主が私を幸せにしてくださることを今知った。レビ人を私の妻子に得たから。では一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちがあなたをまず第一とするとき、あなたは私たちに幸いを得させてくださいますが、私たちが幸いを得るためにあなたを求めるとき、その幸いは奪われてしまいます。そして真の幸いへとあなたは導いてくださいます。主よ、あなたを第一とするか、それとも自分を第一とするか、この詩式の時代を見ますに、自分を第一にすることによって多くの災いが起きている様を見ます。どうか私たちは正しく御言葉の知識に基づいて、あなたを正しく礼拝し、あなたを正しい熱心でもって仕えることができますように、どうか今朝もあなたが導いてください。このしもべの唇、また聞く人一人、主よ、あなたが一人一人の畑を耕してください。あなたの命をいただいて豊かな実りを今日も結ばせることができますように。どうか、あなたがすべてを導いてください。この一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主、イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所も見ますとですね、一見、何か宗教熱心な、しかも一見ほのぼんとした、何か、何もかもがうまくいってるかのような、そういう、錯覚を覚えますけれども、この昨日見ましたあのミカのところにですね、ミカは、昨日のところでは、妻子がいなかったので、自分の息子の一人を妻子に任命して、妻子の務めをさせておりました。このミカの家にはですね、お金もある程度ありましたし、でその、ミカが盗んで、で、それで返したそのお金の一部でもって、彫像と偶像を作り、神の宮もこの家の中にあって、で、エポでもありました。テラフィムというものも、そういう彫像とか偶像とかテラフィムとか余計なものもあったんですけども、でも彼はですね、この家は、性別して、主に捧げて、神の宮があって、 で祭司も欲しい、何か良いことのように聞こえるんですけども、しかしそういう宗教用語を、ね、キリスト教用語を散りばめて、でそれで、何かしているいれば良いというものではないんです。御言葉の正しい知識に基づかないならば、それは、ね、ごっこに過ぎないんです。キリスト教会においても、ね、何かそれらしいものを見たり、聞いたりしてはいても、でもその実態がなければ、ね、イエス・キリストを信じる信仰、それも御言葉に聞き従う、信仰がなければ、それはごっこに過ぎないんですね。まさしくこの、ミカの家で行われていることは、ごっこなんです。正しい知識に基づいていないんですね。で、その家にレビ人が訪れてきます。ね、レビ人を敬う。それはいいことですけれども、でもちょっとその動機が、問題があるようです。まあ、この人の家にレビ人が訪ねてきて、で、ミカは、ね、あなたはどこから来たのですか？で、彼は、私はユダのベツレヘムから来たレビ人です。まあ、ユダのベツレヘム、そこはユダ族の、土地ですけれども、で、レビ人はですね、まあ、全国に散らばっていて、で、それぞれの町において、それぞれの町の人々に養ってもらう、まあ、そういう、人ですけれども、まあ、とにかくレビ人が、何か特別な存在だ、という知識は、このミカにはありました。で、それで、まあ、彼は、このレビ人は、私は今滞在するところを見つけようとしているところです。言うと、ミカはですね、まあ、自分の家にぜひ来てここに一緒に住んでください。で、私のために父となり、また祭司となってください。言うんですね。そして、あなたに毎年、銀10枚と衣服一揃いとあなたの生活費をあげます。ね、まあ、要するに生活手当が出て、まあ、ある程度のお給料も出る。まあ、銀と 年間銀10枚。まあ、ちなみにですね、昨日の、ところで、ミカが盗んだ銀1100枚。リビングバイブルの方を見ますと、まあ、30万円。って書いてあったんですけど、まあ、実際もっと多いでしょう。リビングバイブルはもともと英語の聖書が元で、で、しかも英語、まあ、1950年代だか60年代だか、まあ、ちょっと忘れたんですけど、結構昔でしたので、金銀の換算においては、まあ、ちょっと現在よりもレートが、まあ、低い。まあ、ですから、この銀10枚っていう、金額は、まあ、そんなに高い金額ではないと思われます。で、とにかく、このミカはですね、このレビ人に、私の祭司となってください。で、それで、まあ、これこれの、報酬を持って、あなたを、まあ、雇い入れます。まあ、そういう感じで、このレビ人、自分の家に来てください。で、それで、それを聞いたレビ人は、それに同意するんですね。互いが、互いの、その、需要と供給を満たす、ね、必要を満たし合う、まあ、互いが、まあ、ウィンウィンの関係になっているかのように見えるんですけども、でも、結局それはですね、その、互いの利害が一致したっていう形であって、ここに、主が抜けているんですね。神様を恐れ敬うということ、それが抜けております。この、レビ人、何がその原因で、この家に住むか。まあ、要するに、滞在するところを彼は求めて、歩いておりました。そして、まあ、それなりの報酬、まあ、それなりに生活が成り立っていきそうなところを見つけたから、まあ、この場所に滞在する。で、しかもですね、まあ、この、レビ人、次の18章の最後の方に見ればわかるんですけども、まあ、18章の30節見ますと、まあ、彼は、モーセの子、ゲルシャムの子、ヨナタンと、まあ、それが彼の、 レビ人たちの、まあ、彼の部族はどこが元かというと、ゲルショム族、ね、モーセの子で、そして、まあ、彼は、まあ、そこの出ということですので、ですから、祭司として立つことができるっていうのは、モーセの子孫でしたっけ？アロンの子孫ですね。神の宮に仕えることができるのは、アロンの子孫であって、ゲルショム族、まあ、モーセの子孫ではないんですね。ゲルショムの子孫は、幕屋の奉仕、ね、幕屋の、その、幕屋を運ぶ、幕とか、そういったものを運ぶ、そういう働き人であって、決してその神殿の中に入って、そしてそこで仕えるということを、それはできないはずです。でも、ね、このレビ人ということで、祭司に近い、まあなんとなく祭司に近いから、祭司の務めをしても大丈夫だろう。まあ、そういう、なんか大雑把な、その考えがあるんですね。正しい知識に基づいていない、務め、それは、良くないんです。私たちはどことなくなんか宗教に熱心そうな人はいいんだ、そういうふうに思いがちですけども、じゃあ皆さん、例えば皆さんがですね、心臓が痛いとします。突然心臓が痛くなった。で、まあ、ああ、かわいそうに薬をあげますって言って、ね、喘息の薬をもらって嬉しいでしょうか。全然役に立たないですね。心臓が痛い時に喘息の薬なんて何の役にも立ちません。神様は皆さんに御言葉に基づいた知識でもって御言葉において、ね、正しく使えることを望んでおられるんですけども、でもこのミカ、ね、偶像とかテラフィムとかそういう余計なものを持って主に奉献して、ね、それで、ね、神殿もイスラエルの中において神様が定めた場所においてそこに、行ってそこで礼拝を捧げなさい、ね、そこで生贄を捧げなさいと言われてるんですけども、でも勝手に自分の家にですね宮を作って、でそこで、使える、でしかも、祭司、もともと自分の一人息子を、一人息子ではないですね、自分の息子の一人を、勝手に祭司に任命してそれで使えていて、でレビ人が来た、より神様に近い人、宮使いする人が来た、じゃあこの人を自分の宮の祭司にしようということで自分の家に招き入れる、そういうところがあるんですね。この詩式の17章、ここを読んでどこか問題なの、ね、とても素晴らしい熱心な信仰の人じゃないか、ミカを見るとしたならば、ちょっと知識が、もう少しね、見言葉をよく、蓄えるべきですね。この、詩式の17章、ここを読んで、この、なんかいいな、ほのぼのしてるな、このミカとレビ人を手に入れてよかったね、そういうふうに、表面だけ読めばそういうふうに感じるかもしれないんですけども、しかし、御言葉の正しい知識に基づいて読んでいくならば、ここ、神様は本当に、むしろ怒らせてる。そういうふうに思います。まあ、それでもですね、ミカ自身、レビ人を得て、そして、喜んでる。その喜んでいる動機、といいますか、まあ、この13節を見ますと、そこでミカは言った。私は主が私を幸せにしてくださることを今知った。レビ人を私の祭司に得たから。私は主が、この主、エホバですね。エホバが私を幸せにしてくださることを今知った。と言ってるんですけども、彼はね、主の喜びよりも自分の喜び、自分の幸せの方を喜んでおりますね。私たちは主の喜びになりたいと思うべきであり、ね、自分を喜ばすために何か、そういう有名どころの神学校の先生を得た、 まあそういう感じで、なんか宗教熱心ごっこしてるようなところ、もしかしたら私たちの中にもあるかもしれないんですけども、でも私たちはですね、人を得たということを喜ぶよりも、むしろ本当に御言葉を得た、御言葉のこの髄を味わった、御言葉の甘さを味わった、イエス様が私と共におられて、私を守ってくださり、私、こんな罪深い私を、イエス様は清めてくださった。永遠の命を与えてくださった。むしろ私たちはそこを喜ぶべきであって、人間を得たとか、神の宮のアイテムを得たとかですね、そういうことを喜ぶものではないんです。そういうね、人は、なんか、神の宮を自分の家に勝手に構築したりとか、あるいは、なんか人を得た、ね、レビ人を得た、より神様に近いような人を得た、ね、そういったことを喜ぶよりも、むしろ、皆さん自身がですね、イエス様と出会ったこと、天に皆さんの名前が記されていること、皆さん自身が罪が清められたこと、本当に許されたこと、こんな私のためにイエス様が身代わりになって死んでくださったことをこそ、私たちは喜ぶべきなんですね。このミカはね、私はエホバ、主が私を幸せにしてくださったと言っております。彼はエホバの名前を知っています。用いています。けれども、その信仰は正しい知識に基づいたものではありません。エホバの名前を使いながら、主なる神様に反逆している神様の忌み嫌われることを行っている、ね、もうすでに10回、のいくつか、彼らは破っておりますね、私を置いて神があってはならないと神様は言われたんですけども、でもテラフィムとか、エポテとかなんかそういう、なんかアイテム信仰、ね、そちらの方に走っております。いかなる像も作ってはならない、それが実会の第1回と第2回。第1回は、私を置いて神があってはならない。第2回が、いかなる偶像も作ってはならない。それを彼らは犯して平気で、主が私を幸せにしてくださったと言っております。また、ミカ、父母を病え、盗んではならない。それも犯しておりましたね。で、それについても、特に何か、その罪の清めのために生贄を捧げたとかそういうところなしに、母親は両手放しに、ね、息子が正直に告白してくれたっていうことを喜んで、そのまま両手放しで呪いを祝福に変えている。本当に正しい御言葉に基づくことをしていない。まあでもですね、このミカ、主に仕えたい、主を喜ばせたい、まあ、間違った知識があるにしても、確かにそういうところが ありましたので、ですから、カエさんは、本当に、ある意味で彼を幸せに導くんですね。その幸せとは、この偶像を取り上げ、レビ人を取り上げ、そして、ね、取り上げられていくということが、まあ、彼にとっての幸せ、まあ、永遠の観点から見ればそれは幸せなことなんですよ。まあ、次の18章を見れば、このレビ人は取り上げられ、また家の、そのエポテとかテラフィムとか偶像とか彫像も取り上げられ、していくんですけども、まあ言ってみればミカも、まあ、ちょっと、まあ主に対する熱心はありました。まあ正しい熱心ではなかったんですけども、まあ彼はやがてそれを取り上げられてしまうんですね。私たちにとっての幸い、ね、ミカは、主が私を幸せにしてくださることを言いました。で、彼にとっての幸せは、家の中に、そういう神殿があり、レビ人がおり、礼拝が家の中で行われる、ね、そういうことが、彼にとっての幸せでした。でも、礼拝という日本語は、ね、キリスト教だけでも、なんか仏教とか、他の宗教でも礼拝という言葉を使っております。礼拝という言葉を用いればいいというものではないんですね。本当に イエス・キリストを私たちは信じているかどうか、イエス様に栄光を捧げているか、ね、私の喜びよりもイエス様の喜びになりたいと願っているかどうか、それが私たちにとって、本当に肝心なことです。主の宮において主に仕えること、ね、本当に私たちはそれを求めるべきです。でもだからといって身勝手に主の宮を自分で構築してしまったり、これが神様に喜ばれることなんだと勝手に思ってですね、そんな、ね、心臓病の人に喘息薬を与えるような、そんなトンチンカンなことをして自己満足、いいことを私はした、ね、私は人のためになった、ね、そんな自己満足をしているようなこと、そういうごっこは私たちはやるべきではないんです、ね、どうか皆さんはそういう形だけのものではなく、霊と誠をもって礼拝すること、ね、神様はそのような礼拝者を求めておられます。私たちは御言葉にしっかりと基づいて、何が御心であるのか、ね、私たちは一体何をなすべきか、それは御言葉にを読めば記されております。御言葉をしっかりと皆さんが蓄えて、それをその通りに実行するのであるならば、皆さんますます幸いになっていきます。どうか皆さんはこの御言葉に基づいて正しく礼拝を捧げて、このまあ、ミカのように、ね、自分は幸いになった、幸いになったっていう偽りの幸い、ね、ミカはやがてそれは剥ぎ取られて、そして真の幸いを得たかどうかそれは、もう一回わからないんですけども、とにかく皆さんは真にイエス・キリストを主として、このお方の喜びになる、ね、私たちはキリストの花嫁です。花嫁は花婿の喜びとなるべきです。皆さんはキリストの喜びとなるために、自分の幸せよりも主の幸い、主の御心を選んで、そちらの方を優先して、そうして真の幸いへと導かれていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、あなたが主です。私たちはただあなたに仕えます。何があなたの御旨にかなったことであるのか、何があなたの喜びとなるものか、それは御言葉に記されております。どうかしよう、今日私たちもこの御言葉のうちに歩み、正しく正しい心を持ってあなたに仕え、正しい熱心を捧げることができますように。ミカは確かに熱心でした。でも正しい知識に基づくものではありませんでした。主よ、私たちは的を射た歩みをするものでありますように。ハマルティア、罪、それは的を外れという意味でした。的を外れた罪の歩みではなく、的を射た真理の歩みをして、そして私たちは決して無駄な時間、無駄なエネルギー、無駄な金銀、それをロスすることなく、的を射て折にかなった歩み、それをなす私たち一同であり、そうして真に幸いを得ていく私たちでありますように。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
主の御言葉に基づかない自分勝手な良し悪しの判断が、結局は御心に背いた結果を生み出し、御心に背いたその結果を美しいものとして、また主が喜ぶものとして、それを一つの印を作り、それが空蔵となってその家にあった。ミカは母のお金を泥棒しました。お金を泥棒された母は自分のお金を取ったものを呪います。その呪いに満ちた言葉を聞いたミカ、恐ろしくなって、ごめんなさいと自分の母にそのお金を返したとき、 トルボした息子の忌まわしいその行動より自分の呪った言葉に奮い立たされて返したその息子の行動を親を敬った行動としてそれを受け取り呪いに満ちたその言葉を言った母は呪いに満ちたその泥棒したお金それを受け取って呪いの象徴である偶像を作りそしてこれが後にはイスラエル全体を腐らす破面になっていくところを主よあなたは今日私たちに見せてくださっていることを感謝いたします。神の御言葉に基づかないで命名がよし悪しを決めたところにもっと深い罪がはびこり主に背く罪が尊いものとしてまだはびこりそしてあなたへの背きの罪は根を深くしてそしてあなたからどんどんと離れる人々の様を見ます。主よ私たちがこの御家の家で起きたことこれからまだ四色の時代において起きるそのすべての不信仰の原因そして不信仰によって人がどのようになりまだ国がどのようになっていくのかそれをしっかりと主よ私たちが学び尽くし私たちというこの地帯においてそれらのことを一切許さず主の御言葉に基づいて主を仰ぎ見て主に仕え恐れおののいて主の御言葉を守り行うことができますようにイエスよあなたが私たちをこの御言葉の学びを通して助けてください。食のために主を迷い出てさまよう働き人がこの時代にありませんように自分の口に入る食着る衣服のために迷い出てこの時代主をさまよう働き人がいませんように主よあなたが助けてください。命名の好き勝手を満たす命名が神の御言葉を離れて定めてしまったそのことでも主の御名によって従ってくれるそういう祭司が主よいませんようにそのような身勝手なものがいませんように主よあなたがこれを封じてください封じてください。礼拝は白で主の定められたところで定められた形式によって定められた主の御名を礼拝すべきであって命名が好き勝手に好きな時に好きなものを作って好きなものを宿い入れてそして捧げるのが礼拝ではない。礼拝とは何か敬うべき方を敬いその方の命令に従って一寸も狂うことなくその通り捧げることこれが礼拝であって人が命名好き勝手に決めてそして捧げるものはそれは礼拝という形はとっていても礼拝ではなくそれは空上崇拝であり主の忌み嫌うものであることを しっかりとあなたが悟してください。今日学んだことを心から感謝します。これから学ぶことを通して、主よ、一つの家の堕落、一つの歯のイスラエルの地派の堕落、そしてイスラエルの国の堕落、そのすべてを主よ、私たちがしっかりと学ぶことができますように、私たちを祝福してください。主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。